3番、こんな話をしているうちに、2人はいつか見巡りを通り過ぎていた。土手はもう葉桜になって、日曜でも雑踏していないのが、私たちにとってはかえって幸せであった。私は息継ぎに巻きたばこ入れを懐から探り出して、その頃流行った常盤という紙巻きに火をつけて、半七老人に一本勧めると、老人は丁寧に会釈して受け取って、なんだかけなげさいというような顔をしながら口の先でふかしていた。どこかで休みましょうかと私は気の毒になって言った。そうですね。一軒の掛け茶屋を見つけて、二人は腰を下ろした。花時を過ぎているので、他には一人の客も見えなかった。老人は筒刺しのタバコ入れを取り出して、キセルでうまそうに一服吸った。毛虫を吹き落とされるのを恐れながらも、私は膝刈りの梢を渡ってくる川風を快く受けた。私の額は少し汗ばんでいた。昔はここらにカワウソが出たそうですね。出ましたよ、と老人はうなずいた。カワウソも出れば、キツネもタヌキも出る。向島というと、誰でもすぐに芝居係に考えて、清本か常磐津の出がたりで、道行きや心中ばかり流行っていた粋な舞台のように思うんですが、実際はなかなかそうばかりいきません。夜なんぞは随分薄気味の悪いところでしたよ。本当にカワウソなんぞが出て困りますね。あいつは全く悪いいたずらをしますからね。何を問いかけても老人は快く相手になってくれる。一体が話好きであるのと、もう一つには若い者を可愛がるという柔らかい心も混じっているらしい。彼がしばしば自分の過去を語るのは、あえて手柄自慢をするというわけではない。聞く人が喜べば自分も共に喜んで、いつまでも馬背に語るのである。そこでこの場合、老人はどうしてもカワウソについて何か語らなければならないことになった。つかんことを申し上げるようですが、東京になってからひどく減ったものはコリやカワウソですね。キツネやタヌキは言うまでもありませんが、カワウソもこの頃ではめったに見られなくなってしまいました。この向島や千住ばかりじゃありません。以前は少し大きいドブ川のようなところにはきっとカワウソが凄んでいたもので、現に愛宕下の桜川、あんなところにも巣を作っていて、時々人を脅かしたりしたもんです。カッパがどうのこうのというのは、大抵このカワウソのやつのいたずらですよ。これもそのカワウソのお話です。弘化4年の9月のことで、秋の雨の2、3日降り続いた暗い晩であった。夜ももう5つに近いと思う頃に、本所中之郷河原町の荒物屋の店調子を慌ただしく開けて、これ転げ込むように入ってきた男があった。商売物のろうそくでも買いに来たのかと思うと、男は息を弾ませて水をくれと言った。薄暗い炎の陰でその顔を一目見て、女房はキャーと声を上げた。その男は額から頬から首筋まで一面に生々しい血を吹き出して、 両方の瓶はかきむしられたように乱れていた。チラシ紙で血だらけの顔、それを表の暗闇から不意に突き出された時に女房の驚くのも無理はなかった。その声を聞いて奥から亭主も出てきた。
B の八、まあどうしたんですと。さすがは男だけに、彼はまず声をかけた。なんだか知りませんが、源守橋のそばを通ると暗い中から飛び出してきて、傘の上からこんな目に遭いました。それを聞いて亭主も女房も少し落ち着いた。それはきっとカワウソですと亭主は言った。ここらには悪いカワウソがいて、時々にいたずらをするんです。こういう雨の降る晩にはよくやられます。傘の上へ飛び上がって顔を引っかいたんでしょうよ。そうかもしれません。私はもう夢中で何にも分かりませんでした。親切な夫婦はすぐに水を汲んできて、男の顔の血を洗ってやった。貼り合わせた傷薬などを塗ってやった。男はもう50を2つ3つも越しているかと思われる町人で、その身なりも卑しくなかった。何しろ飛んだ5歳なんでした。今頃どちらへいらっしゃったんですと女房はタバコの火を出しながら聞いた。何、このご近所まで参ったものです。お宅は下屋でございます。傘をそんなに破かれてはお困りでしょう。吾妻橋を渡りましたら籠がありましょう。いや、これはどうもいろいろご厄介になりました。男は世話になった礼だと言って女房に一種の金をくれた。こっちが辞退するのを無理に納めさせて、新しいろうそくをもらって提灯をつけて、彼は傘を差して暗い雨の中を出て行った。出たかと思うとやがてまた引っ返してきて、男は店口から小声で言った。どうか今晩のことはどなたにもご内聞に願います。かしこまりましたと亭主は答えた。その明くる日である下屋おなり道の道具屋の隠居十右衛門から町内の地震盤へ届け出た。昨夜中野郷の川端を通行の折柄に何者にか追いかけられて、所持の財布を取られた上に面部に数箇所の傷を受けたというのである。その訴えによって町奉行所から当番の与力同心が下へ出張った。場所が水戸様の屋敷の近所であるというので、その詮議もひとしお厳重であった。十右衛門は地震盤へ呼び出されて取り調べを受けることになった。半七、よく聞いてみろと与力は一緒についてきた半七に言った。かしこまりました。もし道具屋のご隠居さん、お役人衆の前ですからね、よく間違わないように申し立ってくださいよと半七はまず念を押しておいて、ゆうべの顛末を十右衛門に聞いた。一体ゆうべはどこへ何しに行きなすったんだ。中野郷元町の本旗本大月権太夫様のお屋敷へせがれの名代としてまかりてまして、先頃納めましたるお道具の代金50両を頂戴いたしてまいりました。元町へ行った帰りなら権守橋の方へかかりそうなもんだが、どこか道寄りでもしなすったか。はい、まことに面目もない次第でございますが、中野郷河原町のおげんと申す女のところへ立ち寄りましてございます。そのおげんというのはお前さんが世話でもしていなさんのかい。さようでございます。
B の9、おげんは3年越し世話をしているが、あまり心得の良くない女で、たびたび無心がましいことを言う。現にゆうべもおげんの家へ寄ると、彼のいとこだと言って引き合わされた正吉という若い男がいて、自分にしきりに酒を勧めたが、こっちは飲めない口であるから固く辞退した。 おいおい、寒空に向かってくるから、移り替えの面倒を見てくれと、おげんから頼りにせがまれたが、それも懐の都合が悪いので、断って出てきた。その帰り道に、彼は河原町の川端で災難に遭ったものである。あの辺には、カワウソが出るというから、自分も一旦はカワウソの仕業であろうかと思っていたのであるが、家へ帰ってみると、かの50両を入れた財布がない。してみると、どうもカワウソではないらしい。よって、一応のお届けをいたした次第であると。藤右衛門は、おずおず申し立てた。その、おげんというのは、いくつですね。藤右衛門の懐中に50両の金を持っているのを知って、後からつけてきて強奪したのであろう。役人たちの鑑定は皆それに一致した。半七もそう考えるより他はなかった。しかし金がないというだけのことで、すぐにおげんを疑うわけにもいかなかった。彼は途中で取り落としたかもしれない。よもやとは思ってもカゴの中に置き忘れてきたかもしれない。ともかくも中野郷へ行って、そのおげんという女の身元を十分に洗った上のことだと半七は思った。彼はそれからすぐに自身番を出て、藤右衛門の傷の手当てをしたという医師を訪ねた。そうしてその傷の跡について彼の鑑定を聞き出したが、医師には確かなことはわからないらしかった。鋭い爪でバラガキに引っかき回したのか、あるいは生蔵の小さい刃物でめったやたらに突き切ったのか、その辺はよくわからないとのことであった。ことに、こうした刑事問題に対しては、5日の面倒を恐れて、何事もはっきりとは言い切らない傾きがあるので、半七も要領を得ずに引き取った。今日ならば、わけのないことなんですがね。昔はこれだから困りましたよ。と、半七老人はここで宙を入れて説明した。